ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、うちには、まあ、2人の、ね、小さな、子供がいますけれども、小さな、ね、お子さんをお持ちの方いらっしゃると思うんですね。あの 小さい子ってね、特に2歳とか3歳、まあ、話し始めてね、少しこう、ね、いろいろ学んでくると、あのなんで成人になりますね。なんで信号がある、なんで、ね、なんでもなんでって言いますよね。まあ、いろんなこう質問はしてくるわけですけどね、まあ、すごくね、あの素直で可愛いですよね。あのすごくね、興味津々な男の子がいたんですけれども、まあ、少し大人になってきたので、お父さんが、高級レストランに連れて行こう、こう思ったんです。で、高級レストランに連れて行って、そして、少し高い、ね、料理を、食べて、いつもと違う場所に行って、まあ、様々なことを学ばせよう、そう思って連れて行ったんです。そして、レストランに入っていくと、まあ、いつもと、ね、違う雰囲気で、そしてナイフやフォーク、スプーンがこう並んでるわけです。高い料理を頼んで、そしてお父さんと、ね、2人で息子は、ね、食べて、食べ始めたんです。珍しい料理が来るんですね。そうすると、お父さん、これ食べれるのって言うんです。うん、もちろん食べてみな、おいしい、そうやってね、会話が進んでいくんです、ね、お父さんこれは、ね、お父さんこれは何ってね、いろいろ聞くんです。で、これは何とかだよ、これはね、これだよってね、こう会話が進んでいくんですけれども、2人の前にね、スープが来たんです。そしてね、スープを飲み始めるんですね。で、このスープおいしいねって言うんです。うん、そうでしょ、おいしいでしょって言うとね、そのね、息子はね、こう言ったんです。お父さん、あのさ、虫って食べれるのって言うんです。ね、そんな高級料理店で、高級レストランで、いきなり息子がね、虫って食べれるのなんて言うから、お父さんがこう言ったんです。そんなことここで言っちゃいけないよ、ここは高級レストラン、 今までとは違うレストランなんだから、ね、黙って飲みなさいって言うんです。そうすると、息子が分かったって言うんです、ね、こうスープを飲んでたんですけどね。でも、お父さん気になったんです。なんでそんなこと聞くようになったの、ね、聞いたのかなって思ってね、小さい声で、さっきなんであんなこと聞いたのって言ったんです。そしたら息子はね、こう言ったんです。実はお父さんのスープの中に虫が入ってて、その虫お父さんが食べてたから、虫食べれるのかなって聞いたのって言ったんですね。そうなる、そうと早く言いなさいってね、言ったそうですけどね。まあ、もう手遅れです。お父さんごっくんね、おいしい虫食べちゃったって話ですけれどね。あの、手遅れといえばですね、今私たちが学んでいるこのコロサイ人への手紙は、パウロという人物が書いた手紙です。ね、この、パウロという人物はなぜこのコロサイの地方にこの手紙を書いたかというと、このコロサイの地方の諸教会が間違った方向に行っていたわけです。なので、これ以上もう間違った方向に行かないように、手遅れにならないようにということで、パウロが手紙を書いて、そして彼らにさまざまな真理を教えたわけです。あの、少しこのコロサイ人への手紙の背景を復習しますと、コロサイ人への手紙、これが、書かれたこの理由は、もちろんその間違った教えが入ってきてしまった。じゃあ、その間違った教えというのはどういう教えだったかというと、まず一つは、ギリシャ哲学の煽りを受けたグノーシス主義という教えでした。これは思想です。このグノーシス主義っていうのは、グノーシスという言葉は知識とか認識っていう意味を持っているんです、ギリシャ語でね。なので、知識や認識、この知識を蓄えることは素晴らしいことである、まあ、ということです。まあ、もちろん素晴らしいことではあるんですけれども、これが教会の中に入ってきてしまうと、聖書の言葉はただの知識である、これは良い言葉である、で終わってしまうんです。本来は神様から私たちに与えられたメッセージであるのに、これは知恵である、知識である、それ以上でもそれ以下でもない、そういう教えになってしまうんです。 また神様への認識の仕方も聖書の認識捉え方とは違っていました。神は清い、そして人間は汚れているという極端な考えを持っていました。これは二元論というね、聖書とは全く違う考えでした。そしてこの教えから、この教会の中で極端な禁欲主義が、出回ってしまったわけです。なぜかというと、人間は汚れているから神様の前に立つためには汚れてはいけない、だから清くなければいけないということで、禁欲的な生活をこう強いたわけですね。そしてこれはまあ教会の中に、で横行してしまって、すごく苦しいような、このね、生活を強いられていたわけです。また、当時はですね、ユダヤ立法主義というものもこの教会の中に入ってきてしまったんです。このユダヤ的立法主義というのはどういうものかというと、イエス・キリストの福音、まあ、本来であればイエス・キリストの福音を心で信じるだけで私たちの作者である神様と永遠の関係を持つことができる、天国の約束がある、ね、永遠の関係がある、これが福音なんです。でもそこにこのユダヤ立法的考えが入ってきてしまうと、どういうことかというと、その福音を信じるだけでは足りない、プラスアルファ、あなたはさまざまな律法も守らなければいけない、旧約聖書にあった戒律も守らなければいけない、例えば割礼もしなければいけない、そして食物規定も守らなければいけない、それ以外のこの戒律を守りなさい、ね、これが、教会の中に入ってきてしまっていた、これを間違った教師によって教えられていたわけです。なのでこのコロサイの教会は、この本来教会が持つべきこの姿っていうのをこうね、見失っていたわけです。この著者であるこのパウロは、このコロサイ人の手紙を書いた時には、このローマの牢獄につながれていたわけです。でもパウロはこのコロサイの教会を心配して、そしてこの牢からこのコロサイ人にね、コロサイの諸教会にね、このコロサイの地方に手紙を書いたわけです。自分が、パウロはね、自分がつながれて、いようと、牢屋にいようとも、このコロサイの人たちに寄り添っている、そんな姿を今日の箇所でも私たち知ることができます。今日の一節ではこう言っています。あなた方とラオデキアの人たちと、その他の直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているのか知ってほしいと思います。私はあなたたちと会ったことがないかもしれない。そうですね、パウロはここにこのコロサイという地方には行ったことがなかったんです。でもね、パウロの弟子によってコロサイの教会が、建てられ、そしてパウロはその問題解決のために、彼らに寄り添って手紙を書いているわけです。そして5節には、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。パウロは、私はどんなに辛くてもあなたたちを思い、あなたたちと共に立っていますよ、こう言ってるんですね。さて今日の箇所でパウロは、間違った教えというこの風に流されずにしっかりと立つにはどうすればいいのかということを具体的にポイントを持って教えています。なので、今日はしっかりと立つためにはというね、テーマで今日は3つのポイントから学んでいきたいと思うんです。まずは、一人一人が励ましを受ける必要がある、そうパウロは言ってるんです。今日の2節で、それはこの人たちが心に励ましを受けと言ってるんです。この励ましという言葉、これはですね、このここで使われている励ましという言葉、これ本来はですね、例えば戦争の時、もうダメだとね、意気消沈した一団が一人の兵士によってもう一度燃やされて、そして大惜しく立ち向かう、まあ、そういう姿を表す、言葉なんです。このコロサイの地方に入ったこの間違った教えはですね、この人の心を暗くしてしまったんです。で、教会では ただ何か守ることを教えたり、またそれを守れなかったら誰かにこう怒られたりね、叱責させられたり、ね、そして何かできないっていうとこうなんか罪悪感を持ちながらこう教会に行ったり、するような、そんな、姿、まあ、そんな教会になってしまったわけですね。だからこそそんな雰囲気の中でこの一人一人が励まされる、そういう必要がある、こうパウロは言ったんです。あのこの世界で励ましを、いらないって人は誰もいないと思います。どんなに強い人であったとしても励ましが必要なんです。そして私たちは励ましが必要ですけれども、励ますこともできるということを私たちはね、忘れてはいけないと思います。あの皆さん、あのお子さんいらっしゃったりする方ってね、子供に、勉強をしなさいってね言うとき、どういうふうに励ましたら一番あのよくできるんでしょうかね。あの先生もね、見てらっしゃる方、先生もいらっしゃると思うんですけど、皆さんどうやってやってますか。また家庭でね、勉強させるときどうしますか。勉強しなさい、これしますか、ね、または、うん、これ終わったらね、あのここまで終わったらあの30分スイッチやっていいから、ね、こうでしょうか。いや頑張りなさいよ、ね、将来何か待ってるんだから、将来素晴らしいこと待ってるんだから、こうでしょうか。どうやって励ましたらね、あの子供って宿題頑張るんでしょうかね。なんかね、一つのね、こう考える、それをね考えるタレになるのがね、このマラソンのランナーでキューちゃんこと高橋尚子さんっていらっしゃいますよね。シドニーオリンピックの、まあ、女子マラソンの金メダリストですけれども、この高橋尚子選手の、監督でね、少し前にねお亡くなりになりましたけれども、小出監督って、いましたね。この2人のこの師弟関係ってすごく有名ですよね。この監督がいなかったら金も取れなかったかもしれないとも言われてますけれども、小出監督はこの高橋選手といつもこう練習するときにね、いつもこういうふうに声をかけてくれたんですって。どうせ苦しいならできるだけ楽しく頑張ろうって言ったんですって、ね、頑張ろうって。でマラソン選手にとって辛い状況の中で頑張れ頑張れって言われるのって少しこう辛いんですって、ね、で、ましてやね、この、 42.195 キロって走ったことあります、皆さん、ね、普通の通常のマラソンのランナーでも 42.195 キロって毎回毎回練習で走らないんです。この前マラソンのランナーの、ね、方でね、インタビュー受けてましたけど、 42.195 キロ走ると内臓がもうこう揺れてね、もうズタボロになっちゃうんですって、ね、だから20キロとか30キロとか走ってそれで備えるんです。だすごく 42.195 キロ、まあ、マラソンランナーって辛いわけですよね。だからその練習も辛いわけです。でもそんな練習の中で真剣な眼差しで頑張ろうという言葉がね、この自分の監督の口から聞こえるというのはね、何よりも励みになったんだそうです、ね、頑張れって言われるのと頑張ろうって言われるの、ほんのちょっとの違いです。でも全く意味が変わってきてしまうわけですよね。だから私たちはね、誰でも励ましが必要なんですね。だからこそそれぞれ励まし合える仲がいいですね。またその皆さんも励ますことができるってことなんです、ね、そしてその皆さんの励ましがもしかしたら誰かの人生を変えるかもしれないんです。小出監督の励ましは高橋選手の人生を変えたんです。私たち一人一人の励ましがもしかしたら誰かの人生を変えるかもしれないんです。確かにこの混乱のこの世の中で、ね、すごく辛い人いらっしゃると思います。辛い状況を歩んでいる中、皆さんの中にもそういう方いらっしゃると思います。でもね、頑張ろうって私たち励まし合いたいと思います、ね、共に頑張ろう、そして共に頑張りましょうって、ね、励まし合いたいですね。 でも私たち一人一人をいつも私たちのそばで励ましてくださっている方がいらっしゃるということを、皆さんにお伝えしたいんです。それはもちろん私たち一人一人をお救いになった神様ご自身です。そしてね、その神様は私たちが辛い中ただ一緒に歩んでくれるだけじゃないんです。もし辛ければあなたが持っているその重荷を私に預けなさい、こうおっしゃるんです。マタイの福音書の 11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、こう言ってるんです。ジーザスセンターはこれ教会ですけれども、まあ、そもそもこの教会は私たちが何かを守るために集うところじゃないんです。教会は私たちの作者である神様と出会う場所なんです。そしてその神様から力をいただく場所なんです。そしてその神様から私たちは励ましをいただく場所なんです。そしてその神様の愛に包まれる場所なんです。もし落ち込んでいたとしても、心が疲れているとしたとしても、神様は私たちにもう一度力を注いでくれるんです。そしてもう一度私たちが再出発できるように私たちを励ましてくれるんです。その力を私たちが受ける、それがこの教会なんです、ね。だから教会はもしかしたら車にとってのガソリンスタンドとか整備工場と言ってもいいかもしれません。車は必ずガソリンが必要です、ね、ガソリンがなくなったら動いていけません、ね、そしてガソリンを入れてもう一回走ることができるんです。でも皆さんどうですか、車はガソリンだけが必要じゃないんです。メンテナンスが必要なんです。車のメンテナンスしてる人ここにもいますけどね、車のメンテナンスって重要ですよね。だから私たちもね、ガソリンスタンドに行って、なんか調子悪いなって言うと整備工場に送るんです。そして部品やいろんなものをもう一度オイルとかをね交換して、そして車が直ってくる。日本には車検って制度がありますよね。2年に一度で車検っていろいろこうチェックしてくれるわけですよね。あれ帰ってくるとね、なんかちょっと車調子いいような気がしません？なんかちょっと気持ちいいですよね。車ちょっと綺麗にしてくれたりしてね、なんかいつもよりもこう車綺麗だななんて思ったりして、で、私たちが車をねそうやって整備するようにガソリンを入れるように、私たち自身もガソリンを入れたり整備する必要があるんです、ね、だから私たちがこのようにして、賛美したり、そして聖書のメッセージを聞いたりすることというのは、この、ね、週の初めの日曜日ね、必要不可欠なことなんですね。イザヤの40章の31節にこういう言葉があります。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。主を待ち望む者は、ね、いつも神様と神様を求める者は、ね、いつも力を得る、そう言ってるわけですよね。パウロはこの間違った教えが横行するこのコロサイのこの、地方に対してしっかり立つために、まず励ましを受けなさい、ね、神様から励ましを受けて、そして励まし合いなさい、こう言ったわけです。そして今日のポイントの2つ目、それは2節で、愛によって結び合わされとあるように、愛によって結び合わされる必要がある、こう言ったんです。これは教会の一人一人がもう一度愛によって結び合わされられる必要がある、そう言ったんです。これはこの間違った教えが教会の中に入ってしまったことによって対立するもの、また分派を作るものもいたわけです。でもパウロは、そもそもあなたたちは愛で結び合わされて、そして協力し合うために互いが引き合わされて、そして与えられているんだ、それを、彼らに、そう励ましたんですね。カナダ人のある青年の話ですけれども、 この青年はおじいちゃんの家に行ってね、いろいろこう話を聞いていたんです。相談してたんです。でこのおじいちゃんは長い間牧師をしていたおじいちゃんだったんです。でこの、孫だったんですけれども、この孫も牧師になろうと思ってたんです。でもなんとこの、孫は聖書学校に行った後に、教会でずっと働いてたんですけれども、少しこう疲れてきてしまったわけですよね。身も心も疲れてしまった、頑張りすぎてしまった。そこでおじいちゃんのところに行って相談してたんです。でも彼はね、神様に対する熱い思いはね持ってたんです。でもちょっと心も体も疲れてきてしまったわけですね。でこう言ったんです。おじいちゃん、僕いつも神様に祈ってるんだ、ね、僕は何をしたらいいですか、ね、でもなんか心が疲れてきてしまった、どうしたらいいのかなってこう聞くと、おじいちゃんがね、目の前にあった、冬だったんでしょうね、暖炉を、ね、指さしてこう言ったんですって炭や薪は一つじゃ激しく燃えない、一つが火種となって多くを燃やすことはあるが、一つで激しく燃えることはない、でももし激しく燃えなくても長く燃やす方法がある、それは薪をくべ続けることだ、するとお互いが燃え合って長く燃えることができる、こう言ったんですって。その青年はハッとしたんです。彼はね、自分がリーダーだからそう思って一生懸命一人で頑張ってたんです。でも一人には限界がある、これをね、この薪の例えを使っておじいちゃんが教えてくれたんです。お前も誰かに頼った方がいいぞ、お前のそのプライドも少しペシッと折ってみて、ね、周りに助けてっていうことも必要なんだ、こう言ったんですよね。それからね、彼は少し周りの仲間と協力して、そして自分がね行いたいことを、やったって話したんです、ね。確かにね、これはね教会でも、そしてこれは社会でも言えることだと思います。何か自分が、一人で行っていくっていうのは限度があるんです。でも私たちは協力し、あっていくことによって、その働きがね、また活動が倍にも3倍にも、いやそれが何十人も何百人も集まれば、それが何百倍何千倍になる、ということですよね。ローマ人の手紙の12章の一節でこういう言葉があります。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。パウロはこの箇所でも、今日の箇所でね、愛によって結び合わされなさい、もう一度それぞれが協力し合いなさい、愛で結びなさい、ね、それこそこの間違った教えに、ね、が横行する中でしっかりと立つ秘訣の一つである、こういったわけですね。愛で結ばれる。そして今日のポイントの3つ目、それはキリストを真に知ることができるようにとパウロは言ったんです。今日の2節で、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです、こう言ったんです。この当時ヨーロッパで流行っていたこのグノーシス主義は、この知識をね何よりも大切にするものでしたね。だからパウロはちょっとねこれ皮肉も込めてこう言ったんです。あなたたちはキリストを真に知るようになりなさい、ただこの表だけのこの聖書の言葉をただ知るだけではなくて、真に知るようになることができるように、本当の意味で神が示してくださっているこのメッセージをあなたたちが知ることができるように、こう言ったんですね。今日のこの3節でも、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですとある通りです。キリストを知ることがすべての知恵と知識に勝る宝である、こう言ったんですね。聖書において このギリシャ語の、ね、知るという言葉はギノスコという言葉が使われています。この言葉はですね、ただ知識的に知るという意味ではなくて体験的に知るという意味があるんです。この体験的に知ることと知識的に知る、これはね、少し違いますね。例えばです皆さん縄跳びって知ってますか？縄跳び知ってますよね。縄跳びって辛いですか？僕あんまり縄跳び得意じゃなかったんです。辛いです。体験的に知ってます。僕は縄跳び検定ってどうもね、こう3級とか以上取れなかったんです。こうなんか二重あやとかちょっとできなかったんですよね。なんか不得意だったんですけど、ね、辛いです。体験的に知ってます、ね、皆さんも縄跳びだったら小学校とかでやったことがあると思うんですけど、じゃあ例えば皆さんイチローって知ってます？最近ね引退しましたけど、イチロー知ってます？知ってます、もちろん知ってます。どういう人ですか？はい、プロ野球選手です、ね。または、大リーガーです。マリナーズにいました、ね、素晴らしい記録をたくさん残した人です。これを聞いている人の中で一度に会ったことがある人います？今お話ししたのはこの情報です。私たち知識として知ってます、ね、でも会ったことがある人はイチローの素晴らしさっていうのをもっと知ってます。最近ですけれどもイチローが、ね、高校 の、 監督になる、ね、こう訓練を受けていました。そして、ある、ね、関西の智弁 和歌山っていう、ね、この高校の野球部と3日間過ごすってことをしたんです、ね、それは もちろん密着してたんですけれども、ね、1日目、僕何も言いません、こう言って高校生見てました。2日目3日目からね、高校生がね、すいません質問していいですかって聞くんです。こうやってお前変な質問すんなよなんてね、一郎が言ってね、それで高校生がいろいろ質問するんです。それね、一生懸命こうメモしてるんですよね。でね、高校生に対してリポーターがどうでしたか、いや素晴らしい選手です、素晴らしい、野球選手だと思います。彼らは今まで情報として知っていたんです。イチローは素晴らしい、何千年、ね、あんだ残した素晴らしい記録を残した。でもそのイチローが目の前にいて、そしてイチローと話すことによって体験的にイチローの素晴らしさを知ったんです。こうやって体験的に知る、その人と会ってその人を体験的に知る、ね、そのことを体験的に知ることをギノスコって言うんです。私たちが神様を知るっていうのはこういう知り方を知らなければしなければいけないんです、ね。神様を知識的に知るっていうのは、神様は愛のお方ですよ、確かに聖書に書いてあります、ね。神様はいつも助けてくださるお方です、また最善に導いてくださるお方です、こう知っています。でもパウロはそれを体験的に知りなさい、ね、いつも神様に祈って、そして神様に求めてみなさい、必ず愛、あなたに神様の愛を示してくれるから、あ、神様が最善に導いてくださった、それをあなたが体験するから、あ、必要を満たしてくださった、そういう体験を必ずするから、ね、そうやってキリストを真に知るようにしなさい、こうパウロは言ったんですね。そうすれば間違った教えがどんなに、強く来たとしてもあなたはしっかりと立つことができるから、ね、こうパウロは教えたんです。私たちも体験的に神様を知っていく必要がありますね。最後に一人のアメリカ人をご紹介したいと思います。ウィリアム・メリル・ボーリスという人です、ね、でこの方は1880年にアメリカで生まれた方です。アメリカ人ですね。でこの方は聖書の神を、まあ、伝えたい、そう思って日本に、やってきたんです。でも、この方はね、すごくこう多彩な人だったんです。たくさんの才能があったんです。でその一つは建築だったんです。1908年に京都で建築設計事務所を設立して、さまざまな学校や YMC 関連の、まあ、建物や病院などを手掛けて、まあ、今も、ね、それが残っているんですね。 またこの方はそれだけじゃなくて事業を、まあ、立ち上げてそれを、ね、こう行っていく、まあ、才能もあったので、あのこのボーリスさんはアメリカに親会社があったメンソレータムと契約して、メンソレータムなどの医薬品、ね、を売って、その収益でさまざまな社会貢献事業をしていたんです。まあ、もちろんそのボーリスさんのその立ち上げた会社は現在ロート製薬の元になったあの会社なんですね。あの時間があるときにこの方ゆっくり紹介したいと思うんですけれども、あのこの方のねストーリーの一つにこんな話があるんです。あのボーリスさんはあるときにこの結核療養の施設を建設していたんです。でもその建物には一つの困難な状況がずっとつきまとったんです。それはどんなに井戸を掘っても水が出てこなかったんです、ね。仕方がなかったので、この飲料水を高いお金を、ね、出していつも買っていたんです、ね。でもこのままではいけないと思ってね、まあ、大金を与えて本格的に、まあ、深くこの井戸を掘ろう、まあ、そういう、ね、計画があったんですけれどもね、まあ、ある、まあ、当時のこの為替の、ね、大暴落で貯蓄をすべてほぼ、ね、あの失ってしまう、そして、計画が、ね、こうなくなってしまうという、ね、時があったんです。でがっかりして、ね、こう落胆していた、まあ、ボーリスさんだったんですけれども、でももちろんボーリスさんはいつも聖書の言葉によって励まされていたんです。で、ボーリスさんは、こういう言葉ですね、第2コリントの12章の10節ですね、なぜなら私は弱い時にこそ強いからですという言葉があります、ね。ボーリスさんは神様は私が弱い時に強くしてくださるお方だ、そしてね必ず求めれば与えられる、そういう言葉があるもちろんありますよね。このマタイの7章の7節から8節で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。見つかる門を叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ出し、門を叩くものは開かれるという言葉がある。ね、この言葉がある、ね。今までも必要ね、神様は私に与えてくださった。ね、だから私は、神様今回も与えてくださる、こう言って祈っていたんです。するとある日、あのボーリスさんが、持っていたその結核療養所のすぐ近くに土地を持っている人がいたんです。で、岩ヶ花というね、まあ、断崖があったそうなんですけれども、そのね、まあ、土地をね、売りたいっていうその持ち主が言ってきたんですって。でボーリスさん見に行くんですけど、そこに、まあ、特にあのいいものってないんです。岩がね、こう大きい岩とか転がっていてね、そして、まあ、岩壁ですしね、まあ、全然、まあ、いいとこもないなってそう思ったんですけれども、まあ、なんとなくこう平安を感じて、そしてそこを買うことになったんです。でボーリスさんの中では、まあ、人助けだ、まあ、地域の人を助けられればいいかなと思って、まあ、あの銀行のお金を見たら、まあ、滞留だけの、まあ、お金もあった。でそれでそこを、まあ、買い取ったんです。でボーリスさんと、一緒に働いていた、吉田悦三さんという、ね、人がいらっしゃったんですって。でこの人の奥様がある朝散歩してたんです。でこの、ね、ボーリスさんが買った、土地、まあ、その岩の土地をぐるっとこう回っていたら、あるところにこう苔がバーッと生えてたんですって。で、あ、苔が生えてるということは水が湧いてるのかな、湧くのかもしれない、そう思ってそのご主人に話しに行って、でボーリスさんに知らせて、ボーリスさんなんか苔が生えてるそうですよって言って、ボーリスさんと吉田さんがそこに行ったんです。でなんとボーリスさんは、おし、この岩をダイナマイトで吹き飛ばそう、こう言ったんです、ね。そしてそこをね、ボーリスさんたちがダイナマイト仕掛けてボーンってね、そこをね破壊したんです。そうするとなんとそこから、こんこんとね清水が湧き出してきたんですって、ね。で、ね、そこにいたねみんなはね Thank you Jesus って言ったんですって、 ね、やはり今回も私たちの質を与えてくださったってね、ボーリスさんたち、吉田さんたちはね、そこでね、みんなで神様にね、感謝したそうです。でね、ボーリスさんと共にいたね、この吉田さんはね、いつもね、こう言っていたそうです。私たちの会社の歩みは、神様の奇跡の連続です。ってね。ボーリスさんも吉田さんも、日々の歩みの中で神様を体験していっていたわけですね。今年も、私たちがこの体験を持って神様をね、知っていく年に、したいですよね。もちろんじゃあ知識的にどうやって知るかというと、私たちは聖書の言葉を通して神様を知ることができるんです、ね、もしあの言葉この言葉好きだな、ね、本当に神様力をくれるのかな、ね、そう思ったらそれをね祈りを持って神様に届けてみましょう。そしたら必ずそれを私たちが体験することができるからです。神様はね、私たちが、期待するときに絶対にその期待を裏切らないお方だからです、ね、今年もそして今週も私たち一人一人が神様を体験し知っていく日々でありますように心より祈っています。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人を愛し、そして導いてくださっていることを感謝します。そして私たちをいつも励まし、愛で包んでくださっていることを感謝します。神様、この朝、もう一度今週、私たち一人一人に必要な力をあなたが与えてください。そして今週も私たちが体験を持ってあなたを日々知ることができますように。期待します。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれの場所で